今朝は使徒の16章です。16章の6節、使徒16章の6節、ご一緒に読みましょう。3、はい。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラテアの地方を通った。今朝私たちはこの箇所を通して、聖霊によって禁じられたというテーマで学んでいきましょう。一つ文章をお読みしたいと思います。前をご覧ください。神を私にお与えください。変えることのできない物事を受け入れる平静を、変えることのできる物事を変える勇気を、そしてその違いを知る知恵を。これはニーバーという神学者の祈りの言葉ですけれども、ちょうど第二次世界大戦の時にアメリカの兵士たちに全員に配られた祈りのカードでした。そして戦争が終わって、そして本当に多くの人々が心を痛めてアルコール中毒になりました。その人たち一人一人にも必ず配られたのがこのニーバーの祈りでした。私たちには変えることのできるものと、そして変えることのできないことがあります。最近の若い人を見ると、足が長いなぁと、あんな風に生まれたかったなぁと思いますけども、それは変えられません。顔のパーツもあんなシュッとこう高い鼻に生まれたかったなぁ、でもこれは変えられません。整形によっては変えることができるかもしれませんけども、私たちにはこの体というものは基本的には変えることのできないものであるわけです。しかし自分を変えることはできるんですね。自分自身を変えることは誰にでもできる。パウロたち一行は第2回の宣教旅行をスタートさせました。パウロは前から一つの場所をずっと考えていました。それはアジア。この日本もアジアですけども、アジアに行こう、そんな思いがあってアジアを目指しました。アジアに行こうとしました。けれども聖霊はこれを禁じられた。聖霊様がこれを禁じられた。ちょっと今日は新川先生にいただいたちょっといいものを持ってきましたので、これ使いたいと思います。はい、ここがエルサレム。ここからどんどんこう上がっていくわけですけども、ここがアンテオケ。2つありますけど、こちらはピシデアのアンテオケっていうところなんですね。このようにずっと2回目の伝道旅行が続いていきました。そして彼らはアジアに行きたいと思いました。でも聖霊によってそれを禁じられた。そして今度はこのちょっと上にあるベタニアに行こうとしました。でもそれもイエスの御霊は禁じた、許されなかった。そして彼らはその後、ずっとこう、進んでフィリピ、これはピリピのことですけど、ピリピに行ったという出来事がこの16章に記されているわけですね。なぜ聖霊は禁じられたのか、今日私たちはその理由について御言葉から学んでいきましょう。まずこの16章を通して私たちが学ぶことができるのは、神様は道を閉ざされたということです。 神様は道を閉ざされた。もう一度6節を読みしますと、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラテアの地方を通った。聖霊が禁じられたということは、神様がその道を閉ざされたんだということなんですね。聖霊はアジアで御言葉を語ることを禁じ、アジアでの宣教を閉ざされたんですね。それはアジアの人々の救いを神様は願っていないということではなくって、今その道を一時的に閉ざしておられるということでした。パウロはアジアに対する思いを抱いていました。アジアの人々に福音を伝えたいと願いました。でも神様はそれをとどめられた。7節をお見せしますと、こうあります。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。神様はアジアに行くこともも、そしてベタニアに行くことも禁じられ許されなかった。この意味は、神様は別のところにご計画を持っておられたということなんですね。神様の御心はマケドニアであった。神様はパウロをマケドニアに導きたかったんですね。それが9節に記されています。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。マケドニア、それはパウロの計画にはなかった場所でした。でも神様は一つの幻を通してマケドニアをパウロに示されたんですね。神様を見せられた幻、それは彼の前にマケドニア人が現れて、どうぞ私たちを助けてくださいというメッセージを伝える、そのような幻でした。懇願するというのは本当にもう上乾くように心から願い求めるという、そういう悲痛な姿を見ることができたわけですね。この幻を通して神様はパウロに神様の御心を示されたんです。だから彼は確信したんです。神様は私たちをマケドニアに導こうとしておられるんだ。10節、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるんだと確信したからである。パウロは分かったんですね。神様が私たちをマケドニアに導いておられる、そのことが分かったときに彼のしたことは何でしょうか。直ちになんです。時間を置いてとか考えてからとか納得してからではなくって、直ちに行動を移したわけですね。パウロの素晴らしいところはここでした。自分の思いはアジアでした。自分はアジアに行きたいと願っていましたけれども、神様の御心と自分との考えが違った時には直ちに神様に聖霊に従ったんですね。神様はそれを喜ばれました。それを祝福されました。聖霊の働き、御霊の働きというのは聖書にはこう書いてあるんですね。それはやがて起ころうとしていることを示す、これが聖霊の働きである。ヨハネの福音書の16章の13節を見てください。ヨハネ16の13節、 御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。私たちにはこれから何が起こるかということは分かりませんけれども、神様はこれから起こることを全部ご存知なんですね。そして聖霊はそのことを私たちに示す働きをしておられるんだ。パウロがアジアに行くことを禁じられたのは、神様がパウロたち一行をこのマケドニアに使わす、そこで起ころうとしていることを具体的に神様は示すために、この幻を見せられたんだということです。私たちの人生の中でもそんな経験をよくします。自分の考えや思いの中ではこうしたい、ああしたい、いろいろ夢が膨らむんですね。でもなかなかその思い通りに進まないっていう経験をするんですね。いろんなストップがかかってそこに行けない。その時にどうして、なぜこうなるんだろう。前に選挙リーダーが言ってました。魚住の北川の方に土地を神様から与えられたい、そう願って祈り続けてきたけれども、いろんなことがとどめられていく。けれども、神様はまず、この教会のすぐ近くの西岡に導かれているということを教えてくださった。今、その場所を通して、ちかちゃんを通して、たくさんの子供たちが教会に来るようになったのを見るときに、神様が導いておられるんだ、ということを私たちは知ることができるわけです。神様の私に対する、私たち一人一人に対する御心は一体何でしょうか。たとえ違ったとしても、私たちはパウロのように直ちに分かったならば直ちに従う、そのような姿を今日持たせていただきましょう。神様の御心、パウロはもう一つの言葉を通して私たちに教えてくれています。もう一度十節を読み出します。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。聖霊がアジアに行くことを禁じられたのは、神様がマケドニアに私たちを招いておられるんだということを確信した。これは神様の招きだったんですね。神様はある方向を閉ざされて、そしてこちらに招いてくださったということをパウロは確信することができたわけですね。そこには幻で見た通りの神様の祝福がたくさんありました。ここで私たちは一つの言葉に注目したいと思うんですね。ここに私たちという言葉が出てくるんですね。私たち、今までこの人の働きにはいつも彼らは、彼らは、彼らはと書かれてきました。人の働きを書いたのは誰だったでしょうか。ルカという人でした。イエス様の弟子ルカでした。でもここでは私たち、つまりこの第二回宣教旅行に著者であるルカが加わったということを示しているわけですね。神様はこの第二回宣教旅行のためにパウロとシラス、そしてテモテ、 ルカというこの4人の新しいチームを結成してくださって、彼らを使わせてくださいました。この第2回伝道旅行の目的は、第1回伝道旅行で救われて生まれた教会の兄弟たち一人一人をもう一度訪問して励ます、これが目的でした。ルカは一連の出来事をずっと目撃してきたんですね。イエス様が十字架にかかった後、数々の確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。復活したイエス様が40日にもわたって自分の復活を弟子たちに示した後、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この予言を語った後、天に昇られました。この御言葉がここまで一つまた一つと実現してきました。ペンテコステの日に聖霊が注がれて、そして3000人の人が、5000人の人々が救われる。そして迫害が起こってステパノが殉教する。教会はちりぢりバラバラになって、そしてサマリアに、異邦人のところに宣教がどんどんどんどん広がっていく。そして前回学んだように、彼らは異邦人のところに、私たちは異邦人の方に行きます。ユダヤ人たちが拒んだからでした。そしてアンテオケ教会という教会が、異邦人教会が建てられて、そして異邦人は割礼を受けなければ救われないんだというような新しい問題が持ち上がって、またみんなで相談をした後に祝儀一決しました。私たちと聖霊は神様の御心を受け取って、あなた方にどんな重荷も負わせないという決断をしました。この出来事をずーっと見てきて、まとめてきたのは誰だったでしょうか。ルカだったんですね。ルカはこの第二回伝道旅行に加わって、私たちは神様に招かれて、神様の招きでこのマケドニアに、このように告白することができたわけです。この後、ルカはピリピというところにとどまって、そこでの働きを継続していくことになります。その出来事の一つ一つを見るときに、あ、私たちと同じだなと思わされるんです。私は進学校を卒業して、そして加古川の教会で伝道師として招聘を受けて、そこでずっと働くものだと思っていました。魚住という4文字は私の頭には全くなかったんです。でも神様は私を魚住に導かれたんですね。魚住で神の働きを、神様の働きを委ねられたんです。皆さんお一人お一人もそうです。初めから魚住に来ようと思ってた人はほとんどいないはずなんですね。神様の不思議な方法で教会に導かれて、救われて、神様に召されて、教会の機関としての共に働きをさせていただいているんです。 なぜでしょうか。神の招き、神が招かれた、この地を祝福するために神様が招かれたんです。私たちは必ず経験するんです。自分はこうしたい、自分はここに行きたい、こんなことを将来行いたい、いろんな思いを持っています。でもそれは神様の思いと異なる時がある。でももし神様の御心が分かったならば、私たちは神様に全てを委ねて直ちに従うものでありましょう。イザヤ書にこのように記されています。ご一緒に読みましょう。イザヤ55章の8節3、はい。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ、主の御告げ。神様の思いと私たちの思いは異なります。でも神の思いは必ず実現します。聖霊によって禁じられた、それは道を開かれるということも意味しているんですね。神様が道を開かれるんだ。16章の12節をご覧ください。それからピリピに行ったが、ここはマケドニア、この地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。アジアに行くことを禁じられたパウロたちは直ちに神様の導きに従って、聖霊に従ってマケドニアに行きました。そしてそこで第一の植民都市ピリピという町に行ったんですね。そこで彼らは過ごしました。そこに神様の御心ご計画があったからです。神様はその地を通して神様の働きを開こうとしておられたんです。では神様はそのピリピの町で何からその道を開いてくださったのか。聖書は祈り場からだ、祈り場から開かれた、このように記しています。13節、安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。安息日、ユダヤ人たちが共に神様を礼拝するその日、パウロたち一行が目指したのは街道ではなくって川岸だった。なぜ川岸だったんでしょうか。そこには多くの人々が祈るために集まることが多かったからなんですね。そこに行ってみるとフィリピの婦人たちが集まってそこで互いに話をしていた。きっと祈りを終えて分かち合いをしていたんでしょう。神様こんなことを教えてくださった、こんな導きを与えてくださった、こんなことを気づかせてくださった、それをお互いに分かち合いながらその時を過ごしていました。そこにパウロたちが導かれて彼らに福音を伝えたんです。神の言葉を伝えたんです。女たちはまるで先ほどの賛美のように乾いた心が潤うかのように、本当にどんどんどんどん神様の御言葉を吸収して、そしてそのうちの一人、ルデアという女性がイエス様を受 け入れて救われたんです。救われたルディアは自分の家に自分の家族にも伝えてほしいと願って、家族全員が福音を聞いてイエス様を信じました。ルディアとルディアの家族全員が救われてバプテスマを受けた。聖書はそのような祝福を教えています。15節。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたらどうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。ルディアは神様の御言葉を通して、神様が私たちを救うために救い主イエス様を送ってくださって、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって三日目によみがえってくださったんだ、そしてパウロたち弟子たちをこんな遠いピリピまで使わせてくださって私たちにも救いを与えてくださったという喜びと感謝を、もう興奮しきれないでそれを家族の一人一人にも伝えてもらったんです。一度に家族全員がクリスチャンになりました。ここにパウロたちに強いて強制的に家に来てもらったという御言葉が記されているんですね。それほど彼女はそのパウロたちの語る御言葉の本当に素晴らしさに感動して、それをより多くの人々と受けたいと思ったからです。ルディアのこの決心はピリピ教会の土台になりました。ルディアの家がピリピ教会の始まりになりました。この後ルディアはパウロたちの宣教を助ける働きもしました。彼女たちのこの素晴らしい祝福がなければピリピ教会は誕生しなかったんですね。なぜ神様は聖霊によって禁じられたのか、アジアに行くことを止められたのか、マケドニアにピリピに神様のご計画があったからです。そのピリピの町で神を敬うルディアが神様の御前に祈っていたからです。他の婦人たちと共に祈り場で神様に心から祈り求めていたからです。その彼女たちのことを神様はご存知だったんです。これからやがて起ころうとすることを知っておられる聖霊によって導かれた結果だったんですね。だから神様はそこに素晴らしい祝福を与えてくださったんです。さらに神様が開かれたのは牢獄、牢を通して開かれました。24節をご覧ください。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ足に足かせをかけた。この後パウロたち一行は一人の占いの霊に疲れた女の人に出会いました。人々はこの占いの霊に疲れた女の人を通して金儲けをしていたんですね。パウロはその女性に取り憑かれている占いの霊を追い出したんですね。そして儲ける望みを失った人々はパウロ一行を訴えて、パウロとシラスを訴えて、そしてパウロたちは突然牢獄に 入らなければならなくなったんです。悪霊に疲れている人を癒すという働きをしたのに、その女性にとって素晴らしい最も必要な働きをしたのに、自分たちは突然鞭打たれて、そして牢屋に閉じ込められるという本当に不条理な、自分たちが思ってもみなかった出来事を彼らは経験することになったわけです。人間的に見たらどうして、神様の働きをしているのに、神様の導きに従ってここまで来たのに、神様はこんな牢獄に私たちを入れられたと言ってもおかしくない。けれどもここにも神様が開かれた道があった。つまり神様にとっては場所に関係なく、どんな状況でも、どんな境遇でも、たとえ牢獄でも、神様はそこから神の道を開かれるんだということを学び取ることができるわけです。鞭打たれて痛みの中で苦しむパウロとシラスは、そこで神様を賛美し祈っていました。その時大地震が起こったんです。その牢獄をもう土台から揺り動かすような地震が起こりました。その時すべての牢獄の扉が開いてしまうという、そのような出来事が起こったんです。26節。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。パウロたちを牢獄に入れて足かせをかけた看守は、その突然の大地震で目を覚まして、そして気がついた時には全ての牢獄の扉が開いているのを見て、とんでもないことになってしまったと剣を出して自害をしようとした。責任を取って死のうとしたんです。けれどもすかさずパウロが、自害してはいけませんと止めたんです。まさか扉が全部開いているのに囚人たちが残っているとは思いもよらないことでした。看守はひざまずいてパウロ、シラスに、先生方、私が救われるためにどうすればよいでしょうか。きっとあのマケドニア人の幻、それは看守のこのことを示すためではなかったでしょうか。私たちを助けてください。パウロはその時に言いました。みんなで読みましょう。31節3。はい。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私たちが何度も何度も聞いてきた御言葉です。覚えてきた御言葉です。看守は信じました。そして責任を問われそうな行為をしたんですね。それはパウロたち一行を連れ出してバプテスマを受けて、自分の家族たちにもバプテスマを授けてもらって、そして家に招待して傷を手当てして食事のおもてなしをする。もし上の人に見つかったら、それこそ自害では済まない死刑になりそうな行為を彼はしたわけですね。でもその喜びは誰にも止められなかったんですね。 32節。それから二人をその家に案内して、食事のおもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。心から喜んだ。もう死ぬかもしれないというその状況から全く正反対の喜んだ。全家族揃って喜ぶという祝福が起こったんです。神様が道を開いてくださったんですね。神様はこの出来事を通してルディアの家族、看守の家族、この人たちの家族をピリピ教会の土台にしてくださったんですね。ここに神様のご計画があったんです。私たちの歩みの中にもそのようにわからないことがたくさんありますけれども、神様が道を開かれるなら、神様が開かれた道を進むなら、そこには必ず喜び、祝福が待っているんですね。シャロン姉妹から選挙報告をいただきました。今日紹介をしたいと思います。中国で宣教しておられるシャロン姉妹、共に行った先生は、ご主人は先に天に召されましたけれども、今もなお、奥さん一人で宣教の働きを続けています。その報告の中で一つを読みいたします。8月11日、ジョン姉妹のお父さんの救いに感謝。ジョン姉妹のお父さんは今年の5月に癌の末期と診断されましたが、すでに治療ができないため家での療養をされています。しかしお母さん一人での介護は負担が大きく、ジョン姉妹は時々休みを取ってお父さんの介護とお母さんの畑のお手伝いをしています。ちなみにお父さんの家までは片道6時間ほどかかります。お父さんに一日も早く救われてほしいと願っていましたが、お父さんはジョン姉妹が信仰を持ったことを知った時には激怒して聖書を破ってしまったので、再び福音を伝えることに恐れがありました。しかしお父さんの命の時間が限られているため、ジョン姉妹はぜひ今回お父さんに救われてほしいと願い祈りつつ帰りました。感謝なことに、この日もう一度福音を語る機会が与えられました。お父さんの心は開かれていて、ジョン姉妹が最後にイエス様を救い主として受け入れることを勧めると、お父さんも同意して一緒に祈ることができました。ハレルヤ。お父さんの救いと確信と天国への希望を持つことができますよう、お祈りください。神様は時に、私たちはこの時ここで、そんな思いで祈って準備してきても思い通りにいかないことがあります。でも神様の招きで、神様が与えてくださった時に、神様の導きに従う時に、神様は喜びと感謝を私たちに与えてくださるんです。神様にとって場所は関係ないんです。私たちが祈っているところから神様は道を開かれます。そしてどんな場所でも神様は道を開いて、神様を信頼して従う者に神様の御業を見せてくださいます。私たちは今日もう一度 聖霊様に直ちに従う決断をしましょう。